さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、今度こそスノーさんのフォトスクランブル を始めます。
今度こそって何
あのさっきただいまを収録するときに間違えてスノーさんのフォトスクランブルって言った
そうなんですね。じゃあ明日配信予定のただいまの方を聞いてみていただければと。あそこで本編には入ってないのか
かな、わかんないですけど、うん、はい、編集次第、うん、先週はちょっと風邪をひいて休んだんですけど、うん、先週の1週間で2キロほど痩せる羽目になりました。はい、あの最初、まあ、喉の風邪だったんですけど、うん、もう喉が腫れちゃって何も食べられないとか言って、うん、アイスとかアイスクリームとか、うん、ゼリーとかそんなもんでしのいでたんですけど、うん、でその後今度は抗生剤とかでお腹壊しまして、
ほう、
おかゆしか食べられないとか言って、うん、なおかつ仕事もしてるもんですから、
うん、
家で倒れて寝てるか仕事に行って撮影しているか医者のお医者さんのあの待合室で、
うん、
隔離されているか、うん、熱が結構あったので、
うん、
行くと必ずマスク渡されてあっちの方の隅っこに行ってくださいって、こ
う、あ、そうなんだ、
されるんですけど、
え、隔離されるの、はい、
隔離されましたね。
へ
ぇ、やっぱり、そういう新型インフルエンザ
とか、うん、かもしれないということですよね。
やっぱあるの、まだし、インフルエンザ。
ああ、まあよくわかんないですよ。あるみたいで、いきなり、あの、インフルエンザの検査されましたし、
ね、うん、
鼻に綿棒突っ込まれて。
いやいや、それ聞くだけ
で、もう、あの、まあ、幸いインフルエンザじゃなかったので、
うんうん、
まあ、これは、まあ、幸いというか、なんていうか、あの、
うん、
仕事に行けたんですけど、
うんうん、
してもなんか38度台の熱を無理やり、解熱剤で下げて、で、帰ってきたらまた熱が上がって倒れてっていう、そういう一週間を過ごしてみました。
はい。はい、ハスクです。ちょうどね、うちも今日娘が学校で熱出したって言って、
あら、
迎えに行って病院行って、で病院に行ったら9度になってたんですよね。学校だと8度だったんですけど、
そらしんどい、
行ったら9度だったから、うーん、明日下がんなかったらインフルエンザの検査かなとかつってて、まだあるんですかって聞いたら、いや最近何人か出たんですよつって、
みたいですね、
こんな時期でまだあるんだなとか、ちょっとびっくりしたんですけどね。はい、ハスケと。
人混みに行かなくなって、健康な生活を送っておる小関でございます。
はい。
はい。多分、フォトスクランブル、ただいまだったかな、なんか、私の地元で、お見合いツアーがあるという話をしたと思うんですけど。
はい、はい、はい、さっき聞きました。
行くんですか？
いや、それが、いや、もちろん申し込んでないんですけど、
申し込まない
の？なんかね、噂というか、人から伝え聞くところによると、
うん、
なんとバス1台では足りないぐらいの参加者があるらしいという。
おー、それは行かないと、やっぱり。
大チャンスを逃がしたと、
うん、
だんだん無駄くのです
。いや、まだ第2弾。
そう、ぜひともトライしていただきたい。
はい、
あ、私はですね、今日はソニーに2回びっくりさせられたということなんですけど、
うん、
レンズ交換式のビデオカメラが発売なんで、はい、アメリカの方なんですけど、
はいはい、
うわ、かっこいいと思って見てたんですよ。
はい、
なんかついこの前だったと記憶をしてるんですけど、
うん、
はい、アップルに負けないように直営店をこれから拡充させていくんだっていうことで、鳴り物入りで、まあ、全国展開でね、直営のやつをやっておられたというのが、なんか、閉店するんだっていうニュースがあって、って、今日は、はい、2回驚いてしまったミリです。はい、
もう、閉店しちゃうの？
みたいですね。
へー、
早
い。いや、ついこの前ですよね。
うん、
うん。
いや、私、正直、行こうと思ってたんですよ。うん、触りたい放題全部、こうね、あらゆるソニーの製品があるわけじゃないですか。うん、で、すぐ質問に答えてくださる方もいらっしゃることだったんで、うんうん、そんないい場所はないなと思ってたんですけど、うん、はい。まあ、ちょっと、非常に残念ですよね。従来からあるとこどうなんでしょうね。東京と日本橋には、何でしたっけ、ソニープラザでしたっけ。
ソニープラザ、プラザ、
私、ソニープラザかと思ってびっくりしてたんですけど。
ありますよ。
ソニービル。
あ、ソニービルな。
の中のショールーム。
ショールーム、はい。うん、それもなくなるんですかね。どうなんでしょう。
販売してるところが終了みたいなアナウンスでしたけどね。
はいはい。へ
ただフロ、どちらにしても銀座のあのソニーのビルも結構フロア丸と手入るんじゃないかとは思うんで。
ああ、はいはいはいはい。
どうなるかわからんですけど。
へ
それこそ今日ね、発表されたこのビデオとか、いじくり倒してみたいですよね。特回引っかいレンズ交換してね。
レンズ交換式のビデオか。はい、そんなでも、需要あるのかね。うん、
いや、それはわからない。
昔からでもありましたよね。商品としては結構。
あったの、
うん、それこそキヤノンが EOS のレンズに乗っかるビデオカメラとか昔から出して。
ああ、それちょっと聞いたことあるな。でも、それもベラボに高いやつでしょ。
そうですね。
そのソニーのは何本ぐらいなの？
一応2000ドルなんで、まあ、うん、アメリカで。
20万ぐらいか。
20万ぐらいですよね。うん、ちょっと今、まあ今でしたらね、20万切るような感じでしょうけど。
はい、キャノンのやつはもっと全然違うよね。
うん。
何百万何千万とかいうや
つ。ソニーのが今度レンズついて、レンズ付き20万つってるからかなり安いは安い。
うん、
ですね。
これはシリーズなんですかね、やっぱり。スチールの方と。
うん、てかむしろそっちが本命だったんじゃないのかな。
こちらがですか。
松下もマイクロフォーサーズベースでレンズ交換のビデオ作るっつってるし。
あ、はいはい。
ソニーとパナソニックは動画の方に目いってると思いますよ、前から。
へぇ。なるほどね。
なんかますます、あれですよね。
うん。
セットで持ってるとかっこいいですよね。
うん。うん。
ますます、あれですね、直営店が閉まるの、残念に思いますよね、
この人。なるほどね。はい。ということで、今週はまずメールだよね。はい。ご紹介からいきたいと思います。カレニラシーさんからいただきました。スノーさんのフォトソクランブルの皆様へということで、カレーにラッシーですということでいただきました。ボリューム153ですが、以前のフィルムの回と同様に、因果史の話は大変興味深く聞かせていただきました。作品を表現するための土台になる紙や現像液がなくなってしまうのは大変ですね、と。マットより光沢の方が需要があるのはパソコンのディスプレイと似ているなと思いました。で、そっか。グレアの方が多いですもんね、今ね。
うん、
確かにパッと見は光沢の方が綺麗に見えますからね。あとは、僕は、本の仕事をしているのですが、確か、しているのですが、小関さんの言われていた通り、手触りの良い印画紙にプリントされた写真は見ていると綺麗なんですが、ごめんなさい。スキャンにかけると、紙の表面が乱反射して黒が黒にならず大変でしたと。なるほどね。最後に全然関係ありませんが、今回の最初にメッセージで紹介された昆虫を撮っている南フランスのファーブルさんですが、僕はスクランブルの次ぐらいにこの方のポッドキャストにドハマりしているのでびっくりしましたと。ものすごい独特な空気感で素晴らしいです。締めに他局の話で失礼しましたということでいただきました。いえいえ、ありがとうございます。
ありがとうございました。
そのご本人からですね、番組でご紹介 した回をお聞きいただいて、ツイッターの方でメッセージをいただきまして、
はい、
私が写真見てみたいですねっていうお話をしていたので、ブログの方に見ていただけますよということでご紹介いただきました。
はい、
で、まあそのごめんなさい、このカレーニラシさんの方のメッセージはちょっと事前に確認していなかったので、ご本人の方からいただいたメッセージでポッドキャストもやってますということで検索して見ていたんですが、カレーニラシさんもすでにドハマりされているということで、
はい、
でちょっとまだポッドキャストの方はまだ拝見できていないんですが、写真の方を拝見しましてびっくりいたしました。
はい。
すごい本格的に撮られてる感じですよね。これはまあブログの方にリンク貼っといてもらって皆さんにもご覧いただければと思うんですけど、正直申しまして、こう順々に見ていくとですね、おおすごいなと思っているんですが。こうどんどん写真を送っていくとうわサブっていうくらいものすごくリアルに写っておりまして、虫によってはですねいろいろ蝶とかもいるんですけど、結構うサブっていうねのも結構あるぐらいかなり本格的な感じで、こう驚いたのが、なんか、蜂が、なんか他の虫を捕まえて、飛んでる状態、
はい、
はい。
を、結構大きいサイズで撮られてる写真があったりとか、すごいなぁと思って、これどうやって撮ってんだろうっていうの結構いっぱいあるんですよね。
ですね。
結構こう苦手な虫とかいると、あとちょっとおさぶっていう感じがするんですけど、なんか物撮りみたいにして撮ってるのもありますよね。
非常に綺麗で、特にこのフンコロガシシリーズは僕は、子供の頃にファーブルの昆虫記を全部読みふけたのを今思い出して、
うん、
おすごいと。本当に梨型だとかいろいろ考えちゃって、いろいろびっくりしたりしました。
うん、
あこのストロボのディフェイザーって自作をされてるんです。すげえ。
あそんなの書いてあった？
ブログの中にあって、はいカメラが映っていてクリポンのストロボがはまってるんですけど、はい。そんなびっくりし、いや、すげえと思って。やっぱりそうですよね。こういう工夫がないと撮れないんですよね。
いやー、なかなか、こんなに本格的に撮られてる方だとは思わず、写真を見てびっくりしてしまいましたが。はい、ということで、これは、ブログの方にリンク貼っといてもらって、皆さんも、ちょっと苦手という、
苦手な人は3メートルくらい離れて3メートル離れるんですか後ろ
ですね、かなりリアル撮られてるんで、ちょっと苦手な方はサブって思うかもしれないですけど、
怖いやつがありますからね。
なので、まあでもすごいですね、これ撮るの大変でしょ、だってこんだけでっていうのね、ご興味のある方はぜひ、ご覧いただければと思います。すいません、順番があれしましたが、いただいたコメントをご紹介しておきましょうね。メールを紹介していただいてありがとうございますと、2008年までの私の写真はこちらでまとめてあります、よろしかったらご覧になってくださいということでご紹介を一ついただきまして、2009年はこちらですということでこちらもリンクいただきまして、ブログもポッドキャストもやっていますと、南フランス昆虫記で検索すれば出てきますということなんで、漢字で南 仏仏ですねの昆虫記って検索すると本当にポッドキャストを一発ですぐ見つかりますので iTunes の方で探してみていただければと思います。音声ポッドキャストというよりはビデオポッドキャストみたいなので、今ダウンロードできるのは確か全部ビデオになってたと思います。カレニラシーさんね、すごい独特な空気感で素晴らしいですということで、ご紹介いただいてますのでぜひチェックしてみていただければと思います。ということで、今週はソーダ、ソーダシリーズですね。
はい、
ソーダ、月を取りに行こうということで、天体撮影のいろいろやっと大変なので今回は月に絞ってみようということでお話をしていきたいと思います。
はい、
ハンバーガー、おでん、たこ焼き、あられ、ケーキ、ピザ、アイス、ラーメン、スパゲッティ、そば、カレーライス、丼物、チャーハン、オムライス、ハンバーガー、肉、とんかつ、コロッケ、エビフライ、鍋、おでん、
配信のビデオレポンズ、
ハンバーガー、お好み焼き、たこ焼き、あられせんべい、ケーキ、クレープ、ピザ、アイスクリーム。
はい、ということで月、
はい、
これ最初私えらい苦労しました。
はい、
これなんだっけな、300のレンズを買った時かなんかに初めて、
はい、
あ、そういえば撮ってみ、
月を撮りたかった、
はい、撮ってみたいと思ってやったんですけど、はい、マッチロケになるか
、はい、
もう真っ暗系になるかみたいな。明るいんですよね。
はい、そう、それでまず最初に、月の明るさとは、という話なんですが、
はい、
月は明るくて暗いんですけれども、まさに半助さんが言った通りで、あの月の表面ってどのくらい明るいと思います？あそこに実際に行ったら。
何やろ。表面。
表面、まあ、まあ、宇宙服は着てなくてもいいんですけど、実際、月に行ったとしたら、どのくらい明るいと思います？
いや、でも、照ってる時はものすごいですよね、光量、確か。
うん。まあ、あの、非常に単純なんですよ。
はい。
あの、ある明るさと一緒ですって言ったら、
あ
っ、はい。ある明るさと一緒ですとしか言いようがないっていう。
あ、なんだろう。
あ、なんでしょう。
思い浮かば
ない。地球の昼間と一緒じゃないの？
あ、そうそう。ヒントを言おうと思った
んです。あ、ごめん。
そう。ヒントは、まあ、あの、月と地球は同じところにはほぼあるので。
うん、
あ、なるほど。
あの、空気がないだけなのでね。
あ、はいはい、はい。
むしろ、地球の真昼間よりも明るいって言ったもん。
なるほど、うん。ダイレクトに。
ダイレクトに。
はい、うん。
っていうことなんですね。で、でもなんか暗いっていうイメージがあるのは、やっぱり月光そのものは、あの、これ、あの、ある月の写真の大河の方が、ご自分のホームページに書いてあるんですけど、満月の光は、あの、地球に降り注ぐものは、太陽光の46万5千分の1って書いてあります。
へ
ぇ、
反射してくる光、だからまあ暗いっちゃ暗いんですけど、そんなわけなんで、あの、月を撮ろうと思うとやたら、月面本そのものを撮ろうと思うと、もうかなり、あの、シャッタースピードも速くなきゃいけないし、
なるほど、
感度も下げ、低く、もう100とかで十分ですし、っていう、そういう状態で、でもその月光で地上のものっていうかね、風景とかを含めて撮ろうと思うと、もう、あの、全然映らないっていう、という、ものすごく、まあ簡単に言えば輝度差が激しくあるという、ことで難しい。
うん、だからその月面だけ撮るんだったらマニュアルとかにして調整してれば撮れるんだけど、
うん、
その雰囲気と例えば半分かかった雲と一緒に撮るとかやると
あ、はいはいはい、
うーん
もうなんかわけわからん状態になりますよね。
わからんですね。もうあの正直言って人間の目で見てるように、
うん、
普通に撮るのはほとんど不可能に近いと思います。うん、あのあ今ほらオートライティングオプティマイザーとかあと、うんうん、ソニーのカメラだとあのなんだっけな。オート HDR だっけ、
うんうんうんうん、
ハイダイナミックレンジとかいうのがあるので、うん
はい、
それを使えばもしかしたらかなり伊勢まで行くのか、
うん、
そこまで あのあれがあるのかね、こうプログラムを組んでるかどうかちょっと僕は分からないんですけど、
うん、
しやるとすればもうそういう、ねうん、ハイダイナミックレンジを使うしかない、
うん
世界ですよね。
うん。そう、あのね、一回、食い倒れの、取材というか、飯を食いに行く、食い倒れに行く日にね、はい、横浜中華街行くのに、ベイブリッジを渡って、
ええ、
で、そこから、本木の方から中華街に行こうと思って、で裏道を走ったらすっごい月が綺麗で、でなんかいい感じに雲がかかってたんだよ、なんか
あ、はいはい、
なんか水墨画みたいな感じで、
は
い
は
い、
これはちょっと撮っとかなきゃなんねえぞと、
そうそうそう、
はい、
まあもうすぐ着くよって言われてたんだけど、まあここからの距離ならあれだしちょっと撮っていくかと思って撮ってたらドツボですよ。月は滲むかこうちっちゃい点になっちゃうか、はい、どうしたらこれ撮れるんだってなんかやってる間にもうついてっけどみたいなあごめんごめんみたいな感じだったんですけど、これ結構難しいですよね撮るの。
まあそうですね、うん、まあ自然に撮ろうと思ったら、
うん、
まあ地上の光がある程度あって、
うん、
あんまり暗くない時に撮れば、
うん、
まあ、ブログにも若干載せてますけど、
うん、
まあ、この風車の写真とか、
はいはいはい、
結構明るいんですよこれ実は。
あ、
だいぶ月に合わせて露出を切り詰めているんで、
うん、
まあ、それでもこのぐらいはなんとか、
うん、
月の表面が吹っ飛ばないで手前にあるものも、
うん、
映るっていう、そういうなんていうんですかね、時間帯というか、
うん、
そこを狙うぐらいですかね、普通に入れようと思えば。
なるほどね。
で、月面、月からの光だけでも撮れないことはないですっていうのが、まあ、下の写真なんですけど、
うんう
ん、これは何分だったかな、かなり旅行をかけています。
え、それどこ？
6分はかけて、あ、はい、
何枚目？
あ、2枚目。
2枚目ね、はいはいはい。え、これ月明かりだけなんだ。
あ、これ月明かりだけです。
へ、
この上の半月よりもうちょっと上ぐらいの月の明かりで撮ってます。
うん、
ここはね、はい、
どこがどれぐらいって、
もう5、6分はやってると思うんですけど、
ね、5、6分か、
6分、はい、
おお、はい、
で、まあ、これ風車がメインなんで、
うん、
風車を回ってるやつはほら左側2つありますけど、
はいはいはい、
まあ、なんとなくほわっとこう周りに ある感じは、
うん、
まあ月明かりでも映るんですよ、
うん、
で右側のやつは止まってるんでうまくあれ、うん、そのまま映ってるんですけれども
、うんうんうん、
まあ見た目にはもっと本当に回ってる感じが月明かりの中にあって、
うん、
実に幻想的でいいんですけどね。まあ、なんか6分も空けてるとそうはいかないそういう回転というのは全部動いちゃうんで、
うんうん、
であとは色温度の問題があって、
うん、
はい、 あのこれはね九州のね佐多岬ってものすごく南の端っこぐらいの、
うん、
あの周りにあんまり都市が都市部がないところなんで、
うんうんう
ん、長時間路行しててもあのあまり都市の影響が都市の街明かりの影響出ない
んで、うんうんうん、
そういうふうに青く映るんですよ、
うんう
ん、これ温度の設定が4800ぐらいでした、
うん、
見たらでも多分 都会でこれやるとね、
うん、
そ真っ赤っかというか赤黄色
ああはいはいはいはい、うん
そうですよね。私が灯籠を撮るときに、道端のとこで灯籠で、ちょっと時間が長いと、必ずなんか変な色になってますからね。
そうです。かなり、あの、水銀灯とか、あと蛍光灯とか、うん、そういうのの反射ってかなり、へんてこりんな色なので。
そうですよね。
うん、なんですよね、うん。で、まあ、下のやつとかも、これ福島県のちょっと山の中で撮ったんですけど、
うん、
これも、まあ、日が沈んだ後の満月、
うん、
まあ日が沈んでちょっとほんのちょっとしたぐらいですかね、
うんうんうん、
でまあこういう感じで映るんですけども、
うん、
これも完全に暗くなっちゃうと真っ黒真っ暗の中に高校と月だけ
ああはいはいはい
そんな感じになっちゃう、
うん、じゃあまだこの明かりっていうのは街の明かりが出てきてるんじゃなくて太陽の明かりが残って
はい、
ってことね。
はい。
おなるほどね。
まあこの辺りそういう時間帯を狙うしかない。
うんうんうん。うん、
でまああのいつもこうなんていうの月もね、
うん、
同じ明るさかというとやっぱりその雲があるかないかとかで全然違う。
うんうんうん、は
い。満月かそうじゃないかとか全然違うんですけど。
うん、うん。
これかなり雲がある時で。これ夕日じゃないです。これは、あの、月です。
月の、
真っ赤な月っていうのも、まあ、一興かもしれないですね。これは、だから、あの、色温度はそんなに変えてないっていうか、むしろデイライトに、
うん、
に設定して撮ってますね。
もうね、低い位置になると赤っぽく見えるよね。
そうですね。うん、まあ、これは夕焼けとかと一緒なんで。
うん
あれだ、あの、こうなるんですけれども、
うん、
これ、あの、下のやつはね、前も多分どっかで使ってるような気がするんですが、
うん、
月食の時の月の写真です。
うん。
はい。
これも見たことがある。
はい。うん。だいぶ前に使いました。
うん、
月食は、その、そもそも満月でも、
うん、
日が当たってないのでっていうか、
うん
大気中はこう太陽光が地球の、ね、大気を通して月に当たっているから、
うん
ある意味では、なんて言ったら夕方と一緒っていうか、
うん、
あのそんなに苦労しなくても同じ露出で映ります。
あ、はいはいはい。
まあ、むしろやっぱりあの地上の方が明るくなっちゃうんです。
うんうんなるほどね。
いう感じなので、
うん、
最初から合成するつもりで撮るというか、
うん、
あの月に合わせてどうしても月の模様と、
うん、
その周りをなじませなければ、
うん
うん、あの別々な露出でに撮って、
うん、
合成するしかないっていうのが実は、はい、実は解決策がそこしかない。
うんうん
まあ、あとはね、ND フィルターを使うとか。
ああ、なるほどね。
ハーフ ND って、まあ、フィルムの時代からあるんですけど、
うん、
でも、そこら、そのハーフ ND そのものは、それほど、あの、ND の差がない、バリエーションもないと思うんですよね。
うんうんうん、
だから、ちょっと条件が少しは良くなるけど、
うん。
うんどんな条件でもそれで撮れるかっていうとそうではないと思います。
なるほどね。
まあ、もし、その、月があっていい風景っていうのは、
うん、
どこかっていう、そっちの方のもんですよね。
まあ、月と一緒に何を映すかだよね。
で、また地上と映せる、ところっていうのはやっぱり月が低いしかあったりしか撮れないので、
うんうん、
あんまり上がってしまってからでは あのどんどん広角レンズを使うしかなくなっちゃって、
うん、
あの地上のものがどんどんちっちゃくなっていくし、
うん、
ちっちゃくなっていくしっていう感じになっちゃいますから、
うん、やっぱそっか、低い位置で撮らないと月の大きさがちっちゃくなってっちゃうんだよね、
う
ん、
そうですね、うん、まあそんなことで僕の写真とはちょっと近から見つくなって、ちょっと別な大先生を紹介しますけど、まあ、皆さん知ってるとは思うんですけど、石川健二さんという方が、うん、もうだいぶ前、20年以上前かな、30年ぐらい前。
20何年のとこですかね。
1980年代だったと思うので、
うん、
あの、に、こうまだフィルム当たり前ですけどフィルムしてるんです
よ、うんうん、
月光浴という写真集
し
ました。もうこの時月光浴ブームが、うん、起きましたね、
うん、ワイドショーとかでも取り上げられてましたからね。
あそうでした、
うん、だから僕もまあもでもね今みたいにあれしてなかったですけど、それでも、はい、ああすごいなと思って見てたぐらいなんで、それぐらいなんか一般的なメディアでも取り上げられてたような感じじゃないですかね。
でもポンカタの写真はもう一貫して大体青い
なんですね、うんうん、
最初見た時嘘だとか思ったんですよ。自分で撮ってて青い色になることはないので、
うんうん、
いや、ならないです。
ならない
ですよ。私もよく撮ってますけど、どっちかって言ったら、なりたくないのに緑っぽくなりますからね。なんで緑なんかなって、未だにわからないですよね。
あ、まあ、結局、その蛍光灯とか、あと水銀灯の、はい、あの、スペクトルの問題なんですけど。
はいはい、
うん、まあ、この方は、そういう外光の少ないところ、外光というか、街中、明かりの少ないところにいるのもあるかもしれないし、
うん
まあ、あとはフィルターを使っているのか、あるいは、まあ、フィルムの時代だったら、タングステン系の、あの、青くなるフィルムがあるのか、
うんうんうん、
使っているのかなとか、
うん、
後で、まあ、写真勉強し始めてから、思ったわけなんですけれども、
ね。うんうん
まあ、この方の場合は、まあ、月は映ってない、うん、月は映ってないって変な話ですけど、
うんうん、
月はもうあのお日様のようにキラキラもう思いっきり輝いてますから、
うん、
月よりも風景っていう、
うんうんうん、
の形の写真という考え方、うん、
はいはいはい、
あの全然無理してない感じですけど、
うん
うん、まあフィルムじゃ特に合成なんかもできないし、
うん、
合成までして月の表面を見せたいかっていう、
うん、
まあそういう、そういうことでしょう思
うん、
んですが、でもなんか人情としては月のあの表面も見せたいですよね。
うん、うん、なんとなくね、
撮ってる人間としては、うん、結構あの月のあのねえうさぎさんというかなというか、
うんうん、
あれは重要なような気がするんですけどね、
うんうん、
いや確かにいつもそれを入れようと思って撮るんですけど、
はい、
絶対撮れないですよねあれなんでやろ見えてるのにっていつも思いますからね。
あまああのそれこれはもう写真を始めた方で、
うん、
あのしょっちゅう、毎回、あの、僕の検索講座にも、
質問。
見えてるんですけど、って、います。
うんうん、
はい、
うん。
見えてるけど、映らないのはなぜですかっていう、そうい う、その意図差があるものに関しては、うん、あの、見えてるのに映らないというのは納得できないっていう。
ああ、そうだよね。
はい、
でそれどういうふうに答えるのか。
やっぱりあのまあそういう目というのは頭の中で後で合成しているものですっていう、
うん、
そういう答え方をしてますよね。だから、うん、どうしても写真ってやりたければやっぱりそういうあの HDR みたいな、う
んはい、
技術を使うかまああの合成をするという、
うん、
しかないんですよってそれで納得してくださいっていう、
うん、まあ月だけで撮ればね、まあ、撮れるんだけどね。
撮れる
ね。
明暗さがちょうどいいところを狙えっていうのはなかなか難しいというか大変、うん、
そうね、難しいよね、はい、
ということで ミリさんの、
はい、
ご質問に答えはあったでしょうか。
いやいや、でもどうなんでしょう。
あとね、四直径っていう問題もあって、四直径がその、はい、大きさですよね。
あ、はいはいはい、
かなりちっちゃいので、ね、やっぱり広角系の標準レンズとかで撮っちゃうとほとんどあの模様がわからない。
あ、なるほど。
っていうのはありますね。
うん、そうだよね、望遠つけて、
うん、なおかつ
トリミングするとなんか1枚の中にボーンってなるけど、
なんですよ、
300つけてもそのままだとちっちゃいよね。
そんなに大きくならない。
どれぐらいまでって引けるっていうか、あれできるんですか、300ぐらいで。
あのまあごく一般的な話ですけど、はい、多分300つけてファインダーの中の真ん中に丸、あ、今のカメラあんまり丸ないんですけど、
はい、
あの昔のカメラは真ん中にこう、なんだっけ、マイクロプリズムとかスプリットイメージっていう丸があったんですけど、うんうんうん、やっとその丸ぐらいですかねって感じですかね。
あ、なるほど。
やっぱ望遠鏡のようにでかくは映らない。
まあまあ、それはそうでしょうけど、うん、そうか、そこまで行ってもそうなんやな。うん、
いやだけどね、この月でなんかレンズの良し悪しってわかるんだなぁと思った。300つけて撮ったのと、2.8 の70-200、
あ、はいはい、
に、1.4 のエクステンダーつけるか280換算なんだよね。それで撮ったのだと模様のでちゃんと撮り方が違うのね。
おお、
300の安いやつだとなんかそのはっきりしないんだけど、
う
ん、70-200とエクステンダーの方はその模様がくっきりしっかり出てるっていうか、
あとですね、うん、月無限遠が微妙にちゃんと合わないレンズっていうのがあったりするん
で。ああ、そうなの。
オートフォーカスが特に挙動をあれ信用しちゃうと、あれの撮りになって、
うん、あ、そうですね、うん。マニュアルで無限遠にしちゃった方がいいってこと？
前にもなんかちらっと話してるかと思うんですけど、無限遠って一番端っこに合わせれば無限遠じゃないんですよね。
はい、はい、
はい。で、マニュアルで拡大し、だから今だったらライブビュー拡大とかいろいろあるんで、
うんうんうん、
なのでがっちりピント合わせてあげた方が、
うん、
ちゃんと綺麗に出ることはあります。要は月が遠すぎて、ちゃんとフォーカスの精度に合ってこないとか、ああ、そういうのもあるんで、
うん、
みんなみたいですね。
なるほどね。なんかやっぱね、ちょっと滲んだよ、滲んでるっていうほど、それだけ見たらわかんないんだけど、
はい、
そやっぱ2枚比べちゃうと、やっぱりちょっとボケてるというか、
あ、
ちょっと甘いというかね。
あとはその収差とか、
うん、っていうのが。
影響も出てくると思いますんでね。
なんか これを比べるのが一番わかりやすいかもと思ってみたんだけどね。
ただ、うん、いわゆる、普及版のレンズであっても、うん、ある程度の焦点距離あれば一応その像とかは描けるはずなんで、
うんうん、
月の表面の、
うんうん、
やっぱりなんちゃんと止まってないとか、あとは微妙にピンがずれてるとか、そういうのが要因でちょっと甘くなりがちっていうのは割と起こりうると思います。
う
ち、ね、そんなに長い焦点の距離のレンズないんだよ
あ、そうなんだ。
一番長くても200ぐらいなんで、
うん、
あんまり月やったことないんですけど、
うんうん、いやどうしてもあの模様の写真を撮りたくてさ
画面いっぱいにお月様を入れようとするとやっぱり400ミリとか、
うんだね、
必要になっちゃうんですよね、うん、どうしても、
うん、
相当でかくないと、
うんうん、
あれですね。やっぱり。
あれですかね、もう、それこそ、ミードさんとか、ビクセンさんとか、ああいうので撮ると、
うん、はいはいはい。
になった方の方がもうあれなんでしょうかね。
まあ、月だけ撮りたい。
で、天体望遠鏡の、が何のためにあるかって言ったら、やっぱりそういうの見るためにあるわけで。うんまあ、やっぱりそっちの方も独断場みたいな部分もある。ただ今のあの、なんだっけ、高倍率のズームレンズついたコンパクトデジカメとか、
はいはい、
ああいうのも結構それっぽく、
うん、
映るっちゃ映るんですよね。なんだっけ、今二十何倍ズームとか、
はいはいはい、
あれのテレ側の端っこだとか、何、35ミリ換算、500ミリ超えて
く
る。そうですから。
そうなんです。
まあ像はやっぱりそのあの一眼とかに比べるとピリッとしないにしても、うん、やっぱり月の表面とその画面いっぱいにっていう、
うんうん、
それは達成できるんじゃないかなと。
なるほどね。いや今のってほら画素数すごいあるじゃないですか。
そう
だから撮ってそこをグググググって拡大していくと結構見えたりするよね。
まあ確かに、
うん
うん、そうなんですよ。でも、まあ、あれ、ミリさんはやっぱり風景の中の月が撮りたい感じなんですか？
それはもう、あれですよ。私はもう、今でも、月はその、琵琶湖面に月が出てるときはなるだけ撮るようにしてるんですけど、やっぱりこう、一応こう、月明かりで反射してる、この、
はいはい、
琵琶湖が一応ですよ。こう、水面感が分かって、
あ
と、雲がですよ、面白い形してれば最高かなと思ってるんですけど。
あ
で、あと、まあ、あれですね、月の、その模様がきちっと映るという、まあ、これはもう諦めたんですけど、はい、映んないです、何秒やっても、はい。
うん、まあ、そうですね、水面はすごい、それこそ、さっきの40何万分の1、40何億分の1、
うん、
めちゃめちゃ暗いんで、
はい、
うん、そこと上は、上というかね、月はどうしても同じ明るさには映らない
で、まあ、できたらそのセットが全部収まるということないで、一応まあ目標達成してしまうんですけど、
まああれですかね、そのこう出たばっかりの月とか狙って、こう出たばっかりで遅延高度が低い時を狙って、
うん
うん、はいはい、
行くしか、まあ、この季節ちょっと厳しいんですけど、冬とかは割とあれじゃないですか、
はい、
そうですね、出てきた瞬間からもうキラキラしてるんじゃないでしょうかね。
そうですね、出たすぐぐらいというか、まあ、低い位置の時も狙って撮ったりもしてるんですけどね。あ、思い出しましたよ、その時ですよ、あ、植物された、はい、低い位置の時に、
なるほど月が上がってしまうじゃないか。
そうですね。もう、ほどほどに質問はしてよっていう感じだったんですけどね。
なるほど。いやー、じゃあ、いつか、ミリさんの傑作、月写真が。
あ、
うん、
はい、失敗作はよく上がってますよ。今でもや、失敗作は。でも、成功しないですよね、なかなかやっぱり。難しいですよ、題材として。
はい。いや、そうなんですよ。そうなんですよ。あんまり、だから、月で、その、作品作ってる人、あんまりいないので。
まあ、はいはい。
まあ、僕も、そんなに詳しいわけじゃないんですけど。
うん。
うん。やっぱり、白黒とかは特にやってられないですね。月の光の白黒とか。
はい、
カラーで、
うん。
だから、その色の感じとかで、月っぽさっていうんですかね、
うん、
そういうのを表現できる世界ですし、
もう、なるほどね。
やっぱり学術写真になっちゃうとね、つまんない。
あ、はい、
まあ、つまんないってなるんですけど、
うんうん、
学術写真だったらもう、その、機材にお金かけた人の価値みたいな
ところが。ああ、はいはいはい。
あるか。
うん、
やっぱりそれは、こう、いい場所を探して、
うん。うん。
行くしかないんじゃないでしょ
う
かね。
ちょっと月とセットの風景っていいの撮りたいよね、一回はね。
そうですよね。なんかロマンありますよね。
うん、
まあ、東京とかだと結構、 こだっけ、あの橋とかなんとかブリッジとかああいうので好き、うん、あ、ありそうな気はするんですけど、
ね、ああはいはいはい、
多分あのそう最近ね僕あの添削で気がついたんですけど、うん、すっごいいい場所で撮ってくる人が結構多いんですよ。
ほう、
シチュエーション的に桜でもまあ富士山でも、
うんうん、
どうもそういうそのここがいいっていうそういう本とかあのいわゆるあるいはインターネットとか、うん、そういう情報はいっぱいあるらしいんですよ。だから初めてですって書いてあるんですけど、
うん、
初めて一眼レフを持ちましたとか書いてあるんですけど、もう最初からもう、うん、こう竹内としのぶ先生ご推薦みたいな感じだと。でそういうところで撮ってるんだけどやっぱりどっか爪が甘いんですよね。
うんうんうん、
ってい
う
のがあって、
うんうん、
なんかまあ、情報がいっぱいあるのはいいんだけど、やっぱその対価の人とはやっぱり違う、何かが違う。
それはそうでしょうね。うん、
っていうのが、うん、でも最初一瞬、おおとか思い
ますね。おー。なるほどね。
まあ、とりあえずそういう情報がいっぱいあると思うので、
うん、
そこに行ってみる。まあ、ただ月の場合はその季節によって場所とか出る場所が違ってくるので、若干天文的なそういう下調べが必
要ですよね。なるほどね。
はい。
うん。なんか、じゃあ、コツ。
コツね。
うん、
いや、実は満月はね、月に1回しかない。いや、当たり前なんですけど、1年に12回しかなくて、
うん、
はっきり天候にいかに恵まれるかって感じですから、うんうん、まあ、満月撮りたい人、
うん、
なんか、あれは、
うん。
あとは、あれですよね、当然のことですけど、
うん、
太っていくときが出が早いので、
あ、はいはい、
欠けていくときはもう今度逆に、月が沈む方を狙うしかないっていう。
ああ、なるほどね。
だからまあ、欠けていくときがあまりなんて言うんでしょうね、いい感じで取れる可能性少ないような気がするので、
うん、
もうだから満月になるまでが勝負って感じですか。
ああ、なるほど。
そう思うと月の半分ぐらいしか、
うん、
勝負かけられるところはないので、
うん、
そこに、もうそこに仕事を入れないとかね。そのくらいのつもりでやらないと、傑作は難しいんじゃないでしょうか。うん、
ああ、なるほどね。
まあ、気がついた時に撮れればいいんですけど、
うん、
なかなかそういう時ってうまく撮れない。
やっぱり、計画的にというか、ある程度そのロケファンじゃないけど、ここね、だいたいここら辺に月が上がってくるでこの風景を入れてみたいなのを考えとかないと、とっさで、あ、今日満月だからつって撮れるもんじゃないよ。
そんな感じはします。確かに。まあ、あとはその雨男かどうかっていう、晴れ男かどうかで、その人の普段の行いかもしれない、
うん、
天候だけはね、
本当に。そうですね。
だからね、この天体ものは天候に左右されるからね、撮りたくても撮れない状態になっちゃうのはね、難しいかもしれないですけど。
ね、まあ、本当、まあそう、もう1年に12回しかないと思うと、満月なんか撮ろうと思うと、ものすごく、その日、それを考えた瞬間に緊張しちゃいます
ね。そこ1年に12回って。
これを逃したらと思って、まあその時の月も、その場所っていうのも、それは1年に1回しかないので。まあ今を逃したら来年って感じだと思うと。
うん、
ワールドカップではないし、
うん、
結構なんでしょう、
うん、
あれなんか難しいところを狙ってるんだなと、
うん、
まあ、なかなか取れなくて当然だと思った方が
なるほどね。
じゃあ、
はい、ということで、まあ一回模様取ってみるのはいいかもしれないですけどね、
うん、模様はその結構早いですよね、シャッタースピードもね、500分の1とか、うん、そのくらいで、
うん
うん、絞りもガッツリ絞ったって8とか11でも絞っちゃって大丈夫なんで、
うん、だからマニュアルで設定できる人はそんな感じの数値を入れてもらえば多分、まああと三脚固定、あ、こ、さ、結構もいらないのか。
まあ模様だけなら、うん、三脚もいらないっちゃいらないです
。そうだよね、500分の1ぐらい取れるもんね。
ちょっとです。
うん。はい、なので、まあ一回、その月だけで模様を取ってみるのは、結構、最初は感動するよね。
はい。
こんな風に取れるんだっていうね。
そうですね、まあ、モニターででかくすればそこそこちゃんとクリエイターとかも映ってくるし、うん、嬉しい、
まあ、一度そういうのも試してみていただければと思います。まあそれでその上で今度この風景とどう入れるかとかね、そこら辺もチャレンジしてもらえばと、でいいのが撮れたらぜひ見せてくださいという感じで、今週は月にの写真、まあ、月の写真というか月を入れた風景の写真とか、 そっちかな、はい、お届けしましたのは半助と、
はい、そうですね、喋ってると咳が出ないんでずっと喋っていたい感じですもうこれやめると途端にね、
あら、
あの、うん、お肺病闇の人あの流しでつくまってたりするんですけど、
うん
はい、皆さんもお気をつけくださいのスノーと、
はい、戸籍と
はい、私はもっぱら地上の月を作って撮りたいと思います。高野と、
はい、私はちょっとあの南仏の、ファウルさん あのブログをずっと見てたんですけど、
うん、
あのまじまじと、いや、お嬢さんが映っておられるんですけど、
うん、
いや、もう手にすでに虫眼鏡もお持ちになって、はい、バッタの顔面白いってコメントされてるのを見て、はい、こうやってあのあれですよね、探求心っていうのは培われていくんだなというところ、はい、なんかあの見せていただいたという感じでちょっと今感動してるミリでございました。
はい、ではまた来週。